私のために十字架にかかり、三日目の間、主に期待したような言葉に期待いたします。皆さん、おはようございます。先週ですね、カリスマ聖会が持たれました。で、この場所でですね、長崎カリスマ聖会が持たれたんですけれども、その時にですね、実は、名古屋の方がお二人来ておられたんですね、ご婦人だったと思いますけれども、その方々ですね、実は、先週の日曜日、長崎大学で、大学の英語の先生が集まる英語の学会があったそうですね。それで長崎に来ておられて、そしてお二人、名古屋の方で、一人は妻と同じ同盟福音キリスト教会って言うんですよね。なんかそういう 教団で、妻も元息子にいたんですけども、妻は岐阜だったんですけども、それからもう一人は日本キリスト教団、どちらかというとリベラル系ですね、社会派の教会ですけども、その教会、福音派と社会派の教会なんですけども、に、まあ、読しておられる方々で、そして、まあ、せっかく長崎に来たからこういう機会に、ということで、まあ、検索しておられたんですね。で、何を調べてたかというと、まあ、カリスマのことを見ていたようですね。そして、まあ、一緒の教会に当たったそうです。とは以前ですね、ペンテコステ系の教会になんか関心があって行ったときに、その威厳をなんかすごくガンガンやりまして、それでなんかちょっと怖くなったみたいですね。その教会がやってたので、それで、すごくカリスマに対して警戒心があるわけですね。で怖いって思いがあったんですね。で、あの威厳は、聖霊のバプテスマを受けるときに現れてくる一つの印で、とても大切なものです。で、威厳は祈りの賜物なので、本当に素晴らしい賜物、必要な賜物なんですが、ただ、あの、聖書に書かれているように、もちろん人前でも威厳で祈ることはしますけれども、その、ガンガン人前でやりますと、初めて来た人は気が狂っていると思うと書いてありますからね、気違いだと思わないと書いてありますから、知恵と愛が必要です。本当に大切な素晴らしい神からのプレゼントですけれども、人に説明するときも用い方も、まあ、聖書に従って用いるということをね、覚えておいてほしいと思います。で、まあ、そこでかあの、その人たちはすごく恐れを持ってて、で、英語礼拝が4時からあるということで、学会のこともあって、その、4時にね、インターナショナルサービスね、まあ、英語の先生ですから、インターナショナルサービス来たんですけども、4時に来ると、あれなので、ちょっと遅れてきたそうですね。で、ジョイ牧師がご自分で言っておられましたけども、ちょうど英語礼拝に受付をしておられてですね、あくびをしながら伸びをしていてですね、そろそろ眠れようかと思った頃に来たそうですけども、と本人がわざわざ私に聞いてもいないのに教えてくれましたけども、その時ちょうど入ってきたと言いましたけども、ね、入ってこられましたね。そして、入ってこられて、そして、まあ、インターナショナルサービスをされたんですね。で、なんかいろいろ話してると、インターナショナルサービスで奉仕してる人たちよりも英語が上手かったということです。そうですね。大学の英語の先生だからね。それで、まあ、お話をしているうちに、まあ、妻の、もともといた教団だったので、私も来まして、英語では5時半のあるんですけども、お話をしまして、で、まあ、同じ教団だった人はですね、なんか夜の聖火も出たいということで、すごい興味を持っておられたんですね。で特に、リュウ君の癒しの証をですね、まあ、インターナショナルサービスで酒井牧師が、朝私もしたので、一応基本的には同じ説教しますので、ね、それでこうされたら、えらく感動されまして、で残りたいという話だったんですね。それで、もう一人の人はですね、すごく警戒心があってですね、祈って示されましたらとか言って、もうはっきり誰の目にもわかるぐらい警戒して出ない雰囲気だったんですけど、まあ教会、みんながこうなんかお話ししてたら、ずるずると6時半になりまして、そのまま出ることになったんですね。で、教団の方は前の方におられて、教団じゃなくてその福音派の方ですね、教団から来た方は一番後ろのソファーのところにですね、座って、そしてもう隠れるようにこうしておられましたね。明らかに、意図的に隠れるようにしておられましたね。ところが、聖会が始まってきて、今度、ちょうど白馬の前だったこともあって、小学生の賛美、ヤングの、大学生、高校生、中学生の賛美があって、そして、伝体の賛美もありまして、一般の賛美もありまして、で、伝体の賛美もありまして、予言もあって、メッセージも始まってですね、セミナーもありまして、コスタ牧師が言ってたんですけど、セミナーの時、もう身を乗り出して聞いてたそうですね、その福音派の方がですね。ねで、言ってましたね、一人ああいうふうに身を乗り出して聞いてくれる人がいると、思わずそっちを向いて熱が入ってしまうと言ってましたけど、みんなも何回も聞いててですね、当たり前と思ってるようなことでも、やはり他の教会の方はあまり聞いてないわけですね。だから、えらく感動して身を乗り出して聞いておられてましたね。で、そしてその後、聖火終わった後にミニストリーを持ったんですけれども、聞かれた方は分かったように、最後にですね、自己紹介していいかなと思ったら、まあ、パッとされまして、自分の教会名と名前言われたんですけど、その後に、泣き出しちゃったんですね、感動してね。あれは聖霊に触れられたんだと思います。本当に神が触れておられました。で、もう一人の人は、紹介してくれなかったんですが、終わった後に祈り来られまして、二人とも、楽しみに触れておられまして、ボロボロ泣いておられましてですね。 で名残惜しそうになかなか帰らないで、一番最後まで残って帰られましたよね。で、すごく喜んで帰られました。で、おそらくインターネットでまた見てくださるんじゃないかと思いますけれども、なぜこんな話をしてるかというと、先月のカリスマ聖火の時は、福岡教、福岡の小須田牧師の、自宅の、小須田牧師の自宅のそばの方が、やはり癒しで検索をして、小須田牧師のところの教会を見つけて、実はすぐそばだからやってきて、で、祈ってもらったら、ずっとの、眠れなかったのに、こう、十数年間、その晩、熟睡できたわけですね。それで感動して、まあ、来られて、他教科の方ですけど、ね、そして政界にも来られて、男性でしたけどね。で、来た方は覚えてらっしゃってますけど、やはり感動してね、帰ってかれましたよね。で、明らかに他教会の方々に神様はカリスマを通して触れ始めておられるんですね。だから予言通りなんですね。神様がカリスマを通して私たちがこれから分け与えていく使命があるっていうことを言われたんですけども、今それがね、ゆっくりとですけど始まってきていることを感じます。で、どうも皆さんですね、主の言葉というのはですね、時が来ると成就して動き始めるってことをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。ね、で、なんかすごく感動いたしました。それとですね、もう一つ、明日からパトモスにチームが出ます。パトモスはギリシャ映画界の、映画界じゃなくて、映画界に浮かぶ。ここですね、パトモス島っていうのはすごいリゾート地なんですね。ね、だからヨーロッパでみんな来るんですけれども、まあ、我々は休みに行くんじゃなくて、その祈りに行くんですけれども、ヨハネの目標を書かれたところですけれども、まあ、そこに明日からチームが出ます。で、52名行くそうであります。けれども、非常に残念なことに、長崎教会はもちろん九州から今の段階でまだいないのですね、まあ、このあと奇跡的に入る人がいたらですけどね、ちょっと私は九州の長老として非常にちょっと痛みを覚えておりますけれども、今回いないんですね。だからちょっとね、誰か行ければよかったなと思いますけれども、でぜひまあ皆さん問いなしていただきたいと思います。それとですね、明日からチームが出るんですが、去年のパトモスのチームの時、私も行きましたけど、その時に与えられた御言葉は、マケドニアの叫びというところだったんですね。何かというと、マケドニアって地名ですけれども、マケドニアで叫んでる人がいて、ね、私たち助けに来てくださいっていうのがあって、聖書の中に。そこに、まあ、助けに行く、例えば宣教のことを言われたんですね。だからマケドニアで叫んでる人たちがいるから、そこに行って宣教する、宣教のことが与えられたんですね。で、シノジカクリスチャンセンターが始まって、1984年から始まってますから、去年で26年、今年に入って27年ですけれども、神様が宣教ということをですね、はっきり語ってきたのは初めてだったんですね。もちろん大宣教命令が語られてますし、いつだって宣教するんですが、宣教をことさら語ってきたのは初めてだったんですね。で、はっきりその去年のパトモスから宣教って神が言われ始めたんですね。で、皆さんこの1年を振り返ってですね、皆さんの前で、職場で、家庭で、あるいは地域で、あるいは親戚の中で、叫んでる人が、心の叫びですね、もちろんね、叫んでる人はきっといたと思うんですけれども、そのマケドニアの叫びに対して私たちがこう本当に応答して、その叫びに応答して神様の愛を、命を伝えに行ったのかということがあると思うんですね。で、そのことに関してですね、ぜひですね、チェックしてほしいなというふうに思います。で、もしなんか自分の中で叫びに対して応答してなかったかなって思う人はですね、落ち込むのではなくて、ここから本当にその叫んでる方々のところに行ってほしいと思うんですね。でもある方は思われるんですね。いや、私が叫んでるって、ね、いや、人の叫びどころじゃない、私が叫んでいて困ってるんだ、私が助けてほしいと思うかもしれませんが、もちろんその方は神様に真剣に叫んでください、ね、そして御からの教会にしっかりつながってください。神様は確実に答えられます。でもそれとともにですね、クリスチャンの祝福の鍵はですね、与えるときに受けるのです。自分のことを祈ると神様はもちろん喜んで答えてくれますが、同時に私たちはその神様があなたに言ってほしいと思っている、助けてほしいと思っている方がきっといらっしゃいます。もしかしたらすぐそばにいる家族かもしれないし、もしかしたら同僚かもしれないし、上司かもしれないし、逆に部下かもしれないし、友人かもしれないし、もしかしたらどうしても引っかかって気に仕方がないバス停にいるおばさんかもしれない。あなたの頃に神様が与えてくださるその思いを大切にしてほしいんですね。そういう人たちに私たちが私のできる、ね、神様の分かち合いをしていくときに、ね、ホームページを教えるだけでもいいですし、ね、修法を渡すだけでもいいですし、曇り写真を渡すだけでもいいですよね。その本当にそのことをしていくときに叫んでる人には届くんですね。先日もある方の、友人が自殺しました。これは彼とはまた別にね、また別のところで自殺した人の話を聞いたんですね。で、私は最近自殺した人の話をちょっとよく聞くんです。 ちょっとそれで私は正直に言って、自分自身にちょっと苛立っております。何かというと、なぜ助けられなかったんだろうってね。で、ちょっと、本当に私たちの目を覚まして、叫んでる人たちのところにもっと手を伸ばしていかないといけないなと思いますね。で、普通にしているあの人が、もしかしたら心の中で死を考えている可能性はないなんて言えないんです。ね、で、どちらもまさかと思う人たちが、死んでいきました。で、一人の人はイエス様を信じていた可能性があるので、まだ天に行った可能性は十分にありますね。で、もう一人の方は、まず信じてないだろうと思われます。で、その人は、私は直接書かれなかったんですけどもね、あの教会のこの教会ではなくて別の教会なんですけどの方の、まあ、あの抱えの方なんですね。で、まあ、本人はまだ公にしてませんが言いませんが、ですごく聞いた時にですね、衝撃でしたね。で、天で会える保証がないわけですよね。あ、ちょっとね、衝撃でした。で、どうぞ皆さんですね、もちろん自分のことを真剣に神に祈りましょう、ね、そして神様に自分自身もたくさんの、ね、癒しと奇跡と神の恵みを受けましょう。喜んで主は答えてくださいますが、同時にですね、本当に私たちの目を神様に向けて、神様、私に叫んでる人、私が助けるべき、私が分かち合うべき人がきっといると思います。どなたですかって聞いてほしいんですね。きっと神様はあなたに心の中にね、気になる人を与えてくれます。その人にね、自分のできることでいい、ね、主の愛を分かち合う、ね、ことをしてほしい。聖書の言葉を一つ言うだけでも、ある方はその一言で元気になったりしますし、生きる力を持ったりし、本当にしますね。本当にします。大げさじゃなくて。だから、でもこちらがその心がないとできないんですね。だから、ぜひですね、その叫んでる方々に届いていってほしいと思います。そして、今日ですね、そういう意味で実を結ぶ。私はたくさんの神様の証を自分自身に受け、私の周りの方々に、たくさんの神様の救いや、癒しや恵みを受けて、実を結ぶ。実を結んでいくためには、ね、どうしたらいいのかをイエス様が弟子たちに語られた。そこから今日実を結ぶためにということで御言葉から学びたいというふうに思います。ヨハネの15章、今日の朝のディボーションの箇所ですね。実はですね、違うところを昨日の晩準備したんですけど、今日の朝聖書を見たらものすごく深く迫ってきたんですね。だから、まあ、今日ここに変えました。でこてか変えました。主の促しを感じたので今日はここからお話をします。ヨハネの15章の1節から、私は誠のブドウの木であり、私の地は農夫です。私はイエス様のことです。イエス様は、誠の本当のブドウの木であると。ブドウの木ってのは、つるがこうやって伸びるやつですね。そして、私の父は農夫です。父なる神様は農夫ですと。で、私の枝で、私の枝っていうのはここではどういうことを意味するかって言ったら、私たちクリスチャンのことを意味します。イエス・キリストを信じて、父なる神様につながった、イエス様につながった私たちは、枝、ここでは枝と言われていますね。ね。私たち、私の枝で、イエス様の枝となった私たちで、実を結ぶ者は皆、だから、実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ばないと取り除かれるって書いてありますが、こういうのを読むとね、恐れる人がいてね、私は何も実を結んでないから取り除かれるって恐れる人がいますが、そういうことを言いたいんじゃないですね。はっきりイエス・キリストにつながっているならば、必ず実を結ぶんです。騙されないでください。これ、実を結ばない者はっていうのは、実を結ばないのは繋がってないからなんです。だから、繋がったように見せかけて繋がってないと実を結ばないから取り除かれるんですけど、キリストに繋がっている、つまり本当にキリストを信じて繋がっていれば、必ず実を結ぶんです。私のうちに聖霊が来られます。その聖霊様と交わっていれば、イエス様の愛と力が流れていくので、私はどんなに不十分で弱くても、必ず実を結べるんですね。だから実を結ばなかったらどうしようって、こう、真面目な人結構思うんですけども、私が本当にイエス様に繋がると、実を結んでいくんですね。これをどうだの覚えておいてほしいというふうに思いますね。ね。で、だからこれ、実を結ばないものじゃなくて、実を結ぶんですが、実を結ぶものは皆。だから、イエス様を信じた私たちは、本当に実を結ぶんですね、みんな。だから、実を結ぶ人はどうなるかというと、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。刈り込みが来るんですね。ピシッピシッって。ね、刈り込み好きな人はいないんですよね。いろんな意味で刈り込みが来ます。自我に対する刈り込み。ね、私の罪に対する刈り込みがやってくるわけであります。ね、取り扱いですね、わかりやすければね。で、イスラエルやアメリカに行きますと、果物は美味しいんですが、特徴があるんですね。大きなリンゴはないんです。ね、多くのみかんもないんです。みんないっぱいあるんですけど、小さいんです。イスラエルやアメリカに行くと。どうしてかというと、向こうは、剪定でわかりますか？剪定しないんですね。ね、だから、たくさんこう小さいのがつくわけですね。大きい実をつけるためには剪定しないといけないんです。で、日本の場合は、ある程度来たらこう剪定するわけですね。剪定って切るわけでピチピチ。剪定する。 そして、そしたらその、残ったものはすごく大きな実を結ぶわけでありますね。栄養はそこに行くから。で、私たちも神様に刈り込まれないと、豊かな実を結ばなくなるわけですね。だから神様は、私たちが実を結ぶと喜んでくださるんですけど、もっとたくさん実をつけよう、もっと大きな実をつけようと言って、ね、自己中心という字がバチッとかですね。ね、あれはですね、なんて言うんでしょうかね、高ぶりという字がバチンとかですね、やるわけですよね。ね。こう、やってくるわけですね。で、それは、取り扱いなんですね。だから皆さん、いろんな意味で取り扱えることがあると思います。皆さんの、ね。それを感謝してください。何かと、それは、もっと豊かな実を結ぶために、神が取り扱ってくださるわけですね。そういうことが言われていますね。ね。そして、4節以降が今日中心なので、さらっといきますが、3節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのですと、神様の言葉によって清いって書いてあります。だから神の言葉を受けることによって、神の言葉を信じることによって私たちは清められていくわけですね。これ、こっち中心じゃないので、詳しく話しません、今日はね。4節以降お話します。4節、私にとどまりなさい。キリストにとどまっていなさい。とどまるっていうのは、つながるっていう意味であります。他の聖書ではつながるって訳してますから、しっかりキリストにつながっていなさいよ、とどまっていなさいよ。そうすると私もキリストも、あなた方の中に、私のうちにとどまってくださる。私のうちにつながっていてくださると。で、枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことはできませんと。ね、枝だけで実を結ばないんですね。ね、同様に、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。キリストにつながってないと実を結ばないってことを言われてるわけですね。で、私たちの人生はですね、しっかりキリストにつながっているときに、たくさんの実をつけていくわけですね。で、キリストにつながってないと、実はついてこないわけです。もちろんですね、私はね、この実っていうのは永遠にかかってくる実であります。ね、で、その永遠にかかってくる実は、キリストにつながってないと、ついてこないわけなんですね。で、5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、キリストにとどまり、私もその人にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でも私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて木に投げ込むので、それは燃えてしまいますと。で、面白いのは、主につながっていないと何もすることができない。永遠に関して。ところが、主につながって、キリストにつながっていると、とどまっていると、多く実を結ぶって書いてあるんですね。だから、たくさん実を結ぶか、何もできないかだって書いてあるわけですね。で、皆さんどうでしょう、多く実を結んでるでしょうか、ね、で、日本人は謙遜っていうか、ね、なんかあんまりこう自分のことを言っていけないっていう文化が日本人にありますから言わないでしょうけど、遠慮なく実を結んでるでしょうかね、これね、皆さんの前です、ね、救われた方や、あるいは神様を体験している方や、主の愛を受けた方、ねね、私たちは世の光っていう聖書をやりましたので、私たちの周りではもっとたくさん神様の命を受けたり、救いを受けたり、こう愛を受けたりする人が出てくるはずなんですね。しっかりキリストにつながっていたら。で、そのことを言ったわけですね。じゃあ、キリストにつながるってね、分かったようで分からないでしょ。じゃあ、キリストにつながってどういうことなのかって。キリストにつながって具体的にはどういうことなのかって。それ7節以降ですね、見てみたいと思いますね。7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが可能になります。だから、ここでは言葉って書いてありますから、キリストの言葉が私のうちにとどまっているなら、何でも叶えられる。求めなさい。そうすれば叶えられる。で、本当にキリストを信じて、イエス様の十字架を信じたとき、私のうちに聖霊が来られます。私たちが本当にキリストにとどまっているなら、言葉が来るわけですね。聖書を読んでいたら言葉が。あれは礼拝に来た時にある言葉が飛び込んでくる。でさ、その言葉に立って神に求めるなら、神様は何でも与えられるって書いてあるわけですね。でですね、例えば感謝のことですね。すべてのことにて感謝しなさいって言葉があるわけですよ。で、嫌なことがあったり、マイナスが起こったり、最悪が起こったりしますよね。普通なら最悪っておしまいです ね。ところが、すべてにかけて感謝しなさいって書いてある。そうすれば全部益になるって書いてある。だからその言葉に立って、神様この最悪を本当に感謝します、全てを益にするって書いてありますから感謝します、あなたがどうと益にして具体的に表してくださいって祈ると、全てが益になってことが出てくるわけですね。やる人はですね、言葉にとどまっていて、その言葉に立って私たちが神に求めるならそうなると書いてあるんですね。で、実はですね、3月に、明日からパトロンするんですけど、3月にマーリンアメリカチームがあったんですね。で、その時は何人か行ったんですけれども、行けなかった人たちで悔い改めの断食の祈祷会をしたんですね。で、そしたらですね、その時のことをですね、 今日三越新聞の5面にですね、千田さんが出ておりますね。スマイル千田、千田さんのクリスチャンでニックネームはスマイルって言うんですけど、スマイル千田ですね。ちょっとなんか控えめなスマイルですけども、ね、もっとね、いい本がね、出てますね。これ賛美してるとこ出てますけどもね、後でぜひ読んでください。これ何かというと、その時のことを書いてあってですね、千田さんはもともと営業マンでね、前回話したかな。いつも1000万売り上げてて、ね、俺がやったって言った瞬間90万になった人ですね。ここ恋愛でしてないか、あっちこっちでしてるんですけど、しましたよね。してないですかね。ああ、そうですか。千田兄弟はですね、実は営業マンだったの、ずっとね。で、奥さんが教会教員になって、教会まで送ってたの。ね。そしたらですね、売り上げがですね、ダントツ1位になって会社で。で、毎月1000万以上売り上げたそうです。ダントツ1位ね。それが半年以上ついたんですよね。ね。そしたらですね、奥さんにね、奥さんがあるときね、ね、こうね、言ったんですって、奥さんが欲しいね。ね。ああ、よかったわね。私はいつも教会に行ってね、あなたのために祈ってるのよって。神様のおかげねって言ったんですね。で、それは本当なんですけどね、今度から言うときは知恵を持ってくださいね。あなた暑い中ね、一生懸命働いてくれてありがとう。あなたが頑張ってるのは嬉しいわ。だから私も一生懸命祈ってるのよ。神様のおかげで、ね、なったのねって言ったらね、そうだねって言うんですけど、その最初全部省いてですね、神様のおかげねって言われてるとですね、そらカチンときますよね。で、千田さん言ったんですね。何言ってんだって。俺が頑張ってるからこんななったんだ。俺が一生懸命やってるからこんななったんだ。俺がやったんだって。俺の力だって言ったんですって。ね。わかる気がします。そしたらですね、そうはっきり言い切った。はっきり切ったんですよ。よく覚えた人もいる。それ証だから。ね。そしたらね、面白いことにね、その次の次ね、20日まで、一件も仕事が取れないんですって。一件も。見事ですよね。20日になってからあっちこっち今までの得意とか代わりに連絡をして、電話したり、訪問したり、許して、やっと仕事が取れたけど、全部、翌月払いとか、翌月納期になるんですって。全然ダメで、やっとその月の月末まで上げた収入は90万。最初90万って言われたから、90万あったらいいじゃないですかって言ったら、実はその前まで1000万以上売り上げてたの。1000万以上売り上げてダントツ1位だったのがずっと続いたのに、俺の力であったんだって言った瞬間、90万になったんですね。それで、ビッグもう愕然としたって、それで教会に来られまして、教会に来たら、なんかスマイルだったんですってみんなが。そしてなんか心を回して、そしてね、神様になんかすがれた。そしたら再びまた売り上げが戻っていったわけですね。ここまで露骨にしてもらえると分かりますよね。なんか、しのじかさんって面白いですね。龍君にしてもね、露骨でしたけども。ね。ね、露骨ですよね。ね、なんか、これね、現実に起こった話なんですよ。ね。でね、間違いなくですね、彼も努力したんですね。一生懸命営業いろいろやったと思うんです。でも、神の恵みがあったから、その努力が報われて、生きたわけなんですね。だそういう時はね、これはね、いや本当にありがとうございます神様、私も一生懸命頑張りましたけど神の助けがなかったらとてもできませんでした。もう本当に神様のおかげです。つきましてはもっと頑張りますので神様もっと祝福してくださって来月は2000万って祈ればいいんですよ。そうすれば爆発するわけですね。だからね、俺がやったんだなんて言ったらね、ちょっと話がずれましたけど覚えてください。祈り方ってポイントがあるんですよね。栄光を取らない。日本人でもね、良いものを出してて、お粗末ですがっていう変な文化がありますから、心の中ではね、俺頑張ったの、俺がやったんだと思ってるのに、口だけでね、神様もあなたのおかげですっていう人もいるから、それはやらない。言えばいいんです。神様頑張りましたって。私もできる精一杯ありましたって。他の連中は10件しか訪問しないけど、私は100件訪問しましたって。私、この足使いました、神様。一生懸命やったんです。でも神様、あなたが助けてくれなかったらできなかったことがあってます。私も一生懸命頑張りました。これからも頑張りますけど、神の手を置いてください。世の人とは違うんです。神の手を置いてください。神様いるだけ表してください。私も精一杯やります。よしよしよしします、ね。だからおかげで1000万儲かりました、ね。でもこんなんじゃダメです。2000万お願いします、神様って祈れば答えられちゃうんですよ。わかります？わかりますよね。やってることはやってるんです。頑張ってることは頑張ってるんですから、ちゃんと死ねばいいんです。頑張ってますって。遠慮しないで。ただ、それ俺がやったって言っちゃいけないんです。ね。神の恵みでできてるんですから、恵みのおかげです。本当にありがとうございますって。ね。言えばいいんですよ。で、朝5時半に起きてくるのは楽じゃないですよ。そうでもやってますよって神様頑張ります。ね。神様助けてください。起きてますって。だって続けてさせてくださいって言うわけがいけない。やってることはやってるの。やってることはやってるって言っていいんですね。それは罪ではありません。 ただ俺がやってるの頑張ってるんだって言うんじゃなくて、神の恵みによってありがとうございます、できてます、もっとしたいです、もっと祝福してくださいってなればいいんですね。ちょっと今日のテーマと変わりましたけど、言ったと思ったけど、言ったはずなんだけどな、言ってなかったかな。いや、それね、どうぞ覚えておいてくださいね。で、話を元に戻しますが、言葉に立って求めるなら神は豊かな実をするって書いてある。でこれ千田さんね、千田さんはもう新聞出ましたからね、その時まあ一緒に祈ったわけですね。3月の末だったので、千田さんはもともと営業マンなんですが、今はもう営業を辞めて、営業だと時間が取られるしね、仕事をやる以上は一生懸命やられるので、ね、もうガードマンの方してます。ガードマンは適当で言ったわけじゃないですよ。土日を休めるために ね、日曜日を休めるためにね、ガードマンされています。それと仕事をアルバイトにしているのはいつでも休めるように、正社員だとそういうふうにいきませんからね、されたわけですね。それで献身されてそうしたわけです。ところがガードマンってのはね、ご存知の方は言ってますが、12月とか3月とかってね、年度末とか年末ってのはものすごく仕事があるんです。だいたい会社は 100% じゃなくて 150% か 200% 仕事を取ってくるんです。そしてもうこき使うんです、本当に。言ってましたね。ところが年度末を終えまして、特に4月以降仕事がないんです。 4,5,6 ってのは本当に仕事が少なくなる、ガターンと落ちるんです。もう全然落ちるんです。ほとんど自宅待機で仕事がなくなるんです。ここ書いてありますね、はっきりね。 4,5,6 は10日ぐらいしか仕事がない、すごく正直に書いてますね。ここまで書かなくてもいいとってくらい書いてますね。毎年4月5月6月になると仕事が減り、月のうち10日ぐらいしか動けなく働けなくなります。この期間というのは我が家にとって経済的に苦しい期間となり、この2年間は公共料金を支払えず、ガスや水道、電気が止まってしまったこともありました。ここまで言わなくてもいいのにって感じですよね。正直ですね、やっぱりね、クリスチャンって正直ですよね。そういうことあったとね。それで今年も4月を前にして、そりゃそうですよね、経済のことを心配します、課長ですからね。それで周りにセミナー行けなかった断食生活に出てですね、一緒に感謝をしたわけですね。でどうしたかというと、書いてありますね、参加できなかった人でお祈りをしたと書いてあるんですね。断食祈祷の中で神様の前に罪を悔い改め、ね、そしてからなんだっけ、罪を悔い改め、なんかいろいろ説明してありますけど、すごいカットしますね。罪を悔い改め、そして感謝を下げたのでした。特に最終日の3月30日には、自分の境内の問題をありのまま、神様に感謝して心からになりました。これ、御言葉に立って、すべてのことを感謝して、必ず益になる。で、求めなさい。だから、御言葉に立って、本当にその境内をありのまま感謝して、具体的に求めて、神様を絶対にしなさることを信じて求めたわけですね。そしたらね、読んでみましょう。彼が書いた通り。そして翌月の、翌日の3月31日、いつも通りに仕事を終えて、会社に報告の電話を入れたのですが、電話に出られた社長から、話があるので会社に戻るように、寄るようにと言われました。それで会社に行きますと、奇跡が起こったと思うようなことが待っていました。社長の話はこうでした。うちの会社の得意先が、市の公共下水工事を落札したので、今年の4月1日から、つまり次の日からですね、来年の3月31日まで1年間、その会社が請け負った工事の警備をすることになった。そしてその警備をあなたに担当してもらいたいというのです。驚きました。考えられないことでした。なぜなら会社には正社員、アルバイト、合わせて35人の隊員がいますが、入社して2年しか経っていないアルバイトの隊員の私に、市の公共工事の警備を任せるなど、普通ありえないことだからですと。その結果どうなったかというと、4月1日から1年間、私は毎月の収入とともに公務員の方たちと同じように土日祝日の休日が神様によって保証されたのです。その結果、教会の働きも所属するゴスペルクラブの練習やコンサートも安心して出られるようになりました。書いてあるんですね。だから皆さん、土日祝日に千田さんがいなかったら電話かけて引っ張ってきてください。サボってるのであります。いやか、サボってるのでね、サボらせてはいけません。でも、面白いですね。御言葉にいたってなったんですよね。31日で、これ課長の方は分かると思いますけどね、本当にやっぱり大変なんですよね。高校料金もバカにならないんですね。そしたら、そのために、感謝して祈ったら、ちゃんと仕事が与えられて、しかも土日祝日で休めるようにしてください。しかも、1年間、もう心配しなくて、そのことは。で、このね、警備員のアルバイトしてる人結構多いんです。なぜか言ったら一番休みやすいこともあると思うんですよね。だから結構多いんですね。もともといろんな他の仕事してたんだけど、牧師をしながら警備員のアルバイトしてる人結構多いんですね。で、この話をね、私福岡かどっかでしたらですね、何人かいるんですけどね、びっくりしておられましてね、わかる方は それは奇跡ですよって私 3,4 人に言われたんですよ。それは奇跡ですよって本当に神様ですねって言われたんですよね。その話をしたら、だからやっぱり分かる人には分かるんですよ、これね。なんですね、言葉があって言葉に立って求めるとき神は与えられます。神様はこの聖書の言葉に真実なんです。彼は裏切ることができない方なのです。約束が与えられたらその約束に忠実なんですね。これが一つね。で、もう一つあるんですけども、もう一つ何かというとですね、それもう一つ証しをしたいと思いますけど、南君が、宮崎県の南君が再びケンタッキーの証しをしておりました。今年もチャンプス大会といって、ね、2年連続全国2位だったんですけど、今年もまた出ることになって、九州大会が福岡であったんですって。でところが、今アルバイトが少なくて、彼はいつも作ってた方、厨房にいたのに、ここ当分厨房に入ってなくて、南君、太った幸せ太りすぎてますよね。うちの子供言いましたよね、何人もこの前、南君太りすぎじゃないとか言ってね、お父さんも取られましたけど、ちょっとね、彼がカウンターに行ってましたらね、怖い感じがすると思うんですけど、カウンターもやってて、あんまり作ってないんですって。だからね、言ってました、作ってないと、変わるんですって、粉の感触とか混ぜ方とか、ダメなんですって。でもまあ、一応出たんですってことですね。で、祈っていったらですね、いきなりですね、去年100点満点だったんですね。で、満点で、あとは満点同士の戦いになって、より綺麗に上がったとか、よりスピードが打ったってことなんです、全国大会はね。九州大会でも、勝つ人は必ず満点なんですって。いきなりですね、この最初のチェックの時にですね、後ろにシミが1個ついてて、で、なんかもう1つなんかあって、いきなり減点だったんですね、2つ。で、と思ってね。で、作り出したら、もう何年もやってるから分かるんだよ、どこで減点されるか。でやりながらですね、あ、しまったと思うことは何か所も出てきてですね、でもう途中でね、やめたくなったんですって、もうやめたいって、もうそれぐらいこう失敗したんですって。それでもう心の中で祈りながら、あ、神様って、もう必死に祈りながら終わったんですって。で終わってから発表まで3時間ぐらいあるそうですけども、いつも1位しか言われないように、今年は3位から言うことになったので、その3時間の間、もう徹底的に神様に感謝しながらですね、悔い改めと感謝をしながらですね、はあ、神様、本当になんかもう、今年はダメでしたけど、ありがとうございました。神様ってすがるように思ったんですって。で、3位から発表があって、3位に入れたら、御の字3位に入れたらいいなと思ったら、3位に入れなかったんですって。2位はまず無理だろうと、やっぱり無理だったんですって。でも、1位を聞かないで帰ろうと思ったら、1位の発表の時に、南君だったんですって。びっくりしてですね、何かの間違いじゃないかと思ったんですって。点数聞いたら90点なんですって。90点で優勝することは普通ないんですって。で、みんなも悪かったってことなんですね、今年は。ほいでびっくりしたって言ってました、もう何回も。もう神様以外ありえないって。で、今年はもう、やる途中から必死になって真実があったんですって。でね、終わった時にはね、もう最悪と思ったけど、もう必死に祈りながらやったんですって。そしたらね、点は悪かったけど、九州で代表になっちゃったんですね。言ってました。去年はね、とかね、できたんで、飛行機なんかでね、関西の天国大学に行かせてもらってね、絶対優勝とかみんなに言われてね、そして2位になっちゃったんですね。で、高ぶったからダメだったってね。面白いですよね。今年はすがりながらやったんですね。そしたら1位だったって言ってますね。で、なぜこの話ですかってね、彼はすがりながら祈ったんですよね。そしたら勝てたんですね。で、皆さんね、へりくだる者の祈りは聞かれる。で、聖書に書いてあるんです。身を低くして祈ると答えられるんですよね。で、私たちの中に神の言葉が与えられているならば、その言葉に立って祈ると答えられるんですね。で、これ身を結んでいくということなんですね。で、もう一つはですね、次ですね、15章の、あ、取れた。15章の、8節、9節ですね。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の地の戒めを守って、私の地の愛の中にとどまっているのと同じですと。で、ここに戒めって書いてありますけれども、戒めっていうと立法的に感じるんですよ、日本人はね。まあ、神の言葉と思ってください。で、守るっていうのは、もちろん戒めを守ることなんですけども、ここでは具体的には何かって言ったら、戒めを守るとは何かっていうと、それは、ですね、愛にとどまりなさいって書いてあるんです。愛にとどまるとは戒めを守ることだって書いてあるわけですね。で、戒めっていうのは神の言葉で、守るっていうのは、まあ、言葉に従うことです。だから、聖書の御言葉に神の言葉に従っていくと、 私たちを愛することになるので、その時に豊かな実を結んでいきますよということを言ったわけですね。で、12節に、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと。つまり、互いに愛し合うこと、これ、クリスチャンのことですから、教会ですね。身体が、身体にしっかりつながって愛し合っていくときに実を結ぶってことなんですけど、愛し合うっていうとね、抽象的なんですけど、これは、神の言葉にお互いが従うときに、身体を愛し合うことになるんです。これ間違いないでください。で、もう一つのポイントは、身体がね、しっかりつながっているときに大きなポイントが来るんですね。で、今週ですね、熊本行った時ですね、トランスフォームがいつも賛美導くんですが、一人の姉妹はいなかったんですね。であれと思ったらですね、遅れて来られたんです。お友達を連れてきたんですね。で、初めての方だったんですね。で、初めての方が来たから説教をね、初めての人向けに変えようかと思ったんですけど、促しがそう来なかったんで、もういいやと思って、で、普通に説教したんですね。で、終わった後に、まあ、ミニストに来られました。ね。で、ミニストに来られた時に話をした時に、まあ、ちょっとお子さんのことが問題だったんですけどね。それでお話をいろいろして、そしてお祈りしたんですけど、そこで触れられちゃってね、祈ったらボロボロ泣き出しましてですね、ほいで、はっきりイエス様を信じられました。祈った後にもっぺん招きをしたらはっきり信じられて、ほいで救われちゃったんですね。で、身体に連れてくると主がおられるわけですね。で、この前島原の話をしたと思うんですけども、島原に久留米の方がお母さんを連れてきたら、島原のじゃなくて久留米教会の最新ニュースに出てました。よっぽど嬉しかったんでしょうね。連れてきたら、行く前は疲れ切っていて腰が曲がってものすごくしんどそうだったお母さんが、教会に連れてきたら耳が遠くて話が十分聞こえなかったにもかかわらず、帰る時には腰が伸びて、いつも買い物するところでいつも3回休むのに1回も休まずに、ね、もうなんか喜んで買い物して、家に帰った後ニコニコ笑って話をしてくれたって、よほど嬉しかったみたいですね、娘さんの方が。で、書いてありました。これ教会に来た時ですよね。で、身体につながってくる時に神様の働きが起こるわけですね。で、主につながるっていうのは、一つは神の言葉をしっかりと受けて祈ること、もう一つは身体につながってくることであります。その時に私の豊かな身を見ていくってことをね、どうだろう、覚えておいていただきたいというふうに思います。で、明日からパトモスが出ますけれども、ぜひですね、その去年語られたことをもう一度思い起こして、マケドニアの叫びですね、叫んでる方はきっとあなたの周りにもいるはずです。その方のところにね、主に聞いて届けてほしいと思います。で、神様きっとその方に触れて、その方の人生にですね、救いと命を与えてくださいます、ね、ぜひそのことをね、覚えてあげたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。どうぞ一人一人のうちに触れてくださり、働いてくださって、あなたが豊かな身を一人一人の人生を通して結ばせてくださいますようにお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に届きませんので、悔やみの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的にあの願いと求めを神様におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の様、お一人お一人に触れ、あなたの御業を豊かに表してください。どうで様、体に触れ、心に触れ、問題に触れ、癒しと解放と解決と勝利を表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名によって癒せるよ。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストによって癒せるよ。イエス・キリストの名によって病を治れ。イエス・キリストの名によって目ずる足切れよ。グードレヘから来ている気を得たれ、すみません。アラスブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ状況がちょっと許され始めてきています。それでも何とかしようと一生懸命頑張っていますが、これはこじれます。愛する子よ、あなたは素直に私に真剣に求めなさい。徹底してその今許されていることを、何とかならない状況を感謝して、真剣に私に祈り始めなさい。そうすると私の手が動き始めます。また私はあなたの思いの中に私の思いを与えます。あなたはその私が与える思いに従うときに、何ともならなくなっていたことが再び動き出して解決していくのをあなたは見ると知られます。ある方は今何とかなっていますが、この後 なんとかならなくなる状況は許されますが、そこで落胆したり慌てることはありません。あなたは私に徹底して感謝をし、真剣に求めなさい。私はその時あなたにはっきりと具体的になすべきことを教えよう。私はその中であなたにもっと大きな働きと、もっと大きな使命に向かって扉を開いていこうとしようとします。何か今までですね、関わらなかった人がいるんですが、その人との関わりを神が開こうとされている方がいらっしゃいます。恐れずに踏み出しなさいとしようとされます。膝に触れてくださって、膝の痛みを取ってください。イエスキャってめずる、膝よ癒されよ。腰と喉よ、イエス様ってめずる、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それでは、お知らせをお願いいたします。